今日、日本の社会における格差の拡大ということが問題になっています。家庭環境の格差や、家庭によって生じる教育の格差や、仕事による賃金の格差、収入による消費生活の格差など、さまざまな格差が生じています。そして、格差の拡大というのは、日本だけの問題ではありません。国際連合が2019年に出した、持続可能な開発に関するグローバルレポート2019という報告書によりますと、2017年には世界の人口の最も裕福な 1% の所有する資産が世界全体の資産の約 33% に相当するなど、主に富の集中によって富と所得の格差が多くの国でかつてないほど拡大しているとのことです。つまり世界全体において格差が拡大していて、困難な状況の中にある人がコツコツ努力すればやがては生活が改善するという希望を持つことが困難になっているのです。そしてそのような希望のないことが現代においてしばしば起こる無差別殺人やテロの背景にあると言えるのではないでしょうか。困難な状況の中で希望を生み出すものは何かといえば、それは他の人との交わりではないでしょうか。自分の困難な状況を知ってくれている人がいるということは希望を与えてくれます。そして自分の困難な状況を知ってくれているのが全能の神様であれば、その希望は確かなものになります。旧約聖書の時代、エジプトの国で奴隷とされて困難な状況にあったイスラエルの人々は神様との交わりによって希望を持つことができました。神様に自分たちの苦しみを訴えて祈り、神様が自分たちの叫びを聞いて救ってくださるという希望を持つことができたんです。そしてその祈りに応えて神様はモーセという人を使わせてイスラエルの人々をエジプトから救い出してくださいました。旧約聖書の出エジプト記の2章23節から25節には神様がイスラエルの人々の苦しみの叫びを聞いてくださったことが次のように記されています。旧約聖書の96ページのところです。出エジプト記の2章の23節から25節をお読みいたします。そこから長い年月が経ち、エジプト王は死んだ。その間イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いた。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み御心に留められたとあります。神様がイスラエルの人々を救い出してくださったのは、イスラエルの人々の先祖であるアブラハムとの契約があったからでした。言い換えますと、イスラエルの人々が救いの希望を持って忍耐することができたのも、神様が先祖のアブラハムに与えてくださった契約があったからでした。創世記の15章13節と14節には、神様がアブラハムに対して 次のようにお語りになったことが記されています。創世記の15章の13節と14節です。よく覚えておくがよい。あなたの子孫は異邦の国で寄留者となり、400年の間奴隷として仕え苦しめられるであろう。しかし私は彼らが奴隷として仕えるその国民を裁く。そのうち彼らは多くの財産を携えて脱出するであろう、とあります。そして同じ創世記15章の18節から21節には次のように記されています。創世記15章の18節から21節をお読みいたします。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。エジプトの川から大河ユーフラテスに至るまで、カイン人、ケナズ人、カドモニ人、ヘト人、ペリ人、レファイム人、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人の土地を与えるとあります。でこのようにイスラエルの人々は神様が先祖のアブラハムにエジプトから救い出すこととカナンの土地を与えることを約束してくださっていたからこそ、困難な状況の中で忍耐して神様の救いを待ち望むことができたのでした。このアブラハムに与えられた約束は旧約聖書の文脈の中で言えば、アブラハムの子孫がカナン地方の土地を取得して受け継ぐという約束でした。つまり文字通りアブラハムの子孫であるユダヤ人たちがカナン地方を神様から与えられて所有するという意味でした。ところがパウロはアブラハムに与えられた約束についてユニークな解釈をしています。すなわち本日の歌詞の少し前の16節でパウロは、多くの人を指して子孫たちにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とに言われています、この子孫とはキリストのことです、と述べています。で確かに創世記15章18節のあなたの子孫にこの土地を与えるという約束の子孫は、創世記12章7節と同じようにヘブライ語ではゼラと言い、ギリシア語ではスペルマという単語の単数の形です。しかしこの単数形は普通集合名詞と言われていて、単数形で複数の人たちの集合体を表すものと理解をされています。例えば英語には人々という意味の people という言葉があります。people は形は単数形でも人々の集合体という複数の意味で用いられることがあります。で、それと同じようにあなたの子孫にこの土地を与えるという時の子孫は子孫たちという複数の意味だと考えるのが普通です。ところがパウロは子孫を文字通り単数にとってアブラハムの子孫である一人の人のことを指していると理解します。そしてこの子孫とはキリストのことですと解釈をするのです。で、このユニークな解釈によってパウロはあなたの子孫にこの土地を与えるというアブラハムに与えられた約束をとても広い意味に解釈しています。第一に、子孫をキリストと解釈することによってアブラハムに与えられた祝福はキリストに与えられた祝福でもあるということになります。で、そうすると第二に、約束された土地というのは単なる地上の土ではなくて義とされて永遠の命を受けるという 天国の財産を指し示していることになります。そして第3に、キリストを信じてキリストと結ばれた人々もキリストと同じように義とされて永遠の命を受けるという、天国の財産を受け継ぐことが約束されていることになります。で、このようにパウロの解釈によりまして、あなたの子孫にこの土地を与えるというアブラハムに与えられた約束は、もはやユダヤ人たちにカナンの土地を与えるという意味ではなくて、キリストを信じる人たちに義とされて永遠の命を受けるという天国の財産を与えるという意味になるんです。で、本日の聖書の箇所の最初の26節でパウロは、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのですと述べています。パウロは旧約聖書の律法の教えを厳格に守る生き方から、キリストを信じ聖霊によって導かれる生き方へと変えられた人です。ですから、人はキリストを信じることによって救われると言って信仰の大切さを教えていました。ところが、パウロの後からガラティアの主教会にやってきた伝道師たちは、パウロの権威を軽く見て、キリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ、完全な救いは得られないと教えたのでした。で、それによって、ガラティア地方の主教会の信徒たちの信仰の生活は大きく動揺してしまいました。後から来た伝道師たちが自分たちの教えの根拠としたのは、ユダヤ人の先祖であるアブラハムの生き方でした。なぜなら、このアブラハムの時にアブラハムの子孫は割礼の儀式を受けなければならないという掟が与えられたからです。そこでパウロはこの手紙の3章の7節から9節で、アブラハムが割礼の儀式を受ける前にすでに信仰によって神様に義と認められ祝福の約束を与えられていたということを述べました。そして15節から18節では、イスラエルの人々がエジプトを脱出した後でモーセを通して与えられた割礼の儀式を受けなければならないという律法は、アブラハムに与えられた約束を無効にするものではないということも詳しく述べました。アブラハムが信仰によって神様に義と認められ、神様と親しい交わりをして歩んだように、信仰によってキリストと結ばれた人は神の子として神様と親しい交わりをして歩むことができます。で、その交わりとは、少し後の4章6節に記されていますように、神様のことをアッバ、つまりお父さんと親しく呼ぶ聖霊による交わりのことです。で、そのような親しい交わりをパウロは27節と28節で次のように説明しています。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからですとあります。信仰による神様との親しい交わりは、ただ人の心の中だけにある主観的なものではありません。洗礼という教会の聖なる霊典によって客観的に確かなものとして認められた 交わりなのです。聖書の研究者たちはこの27節と28節の言葉が新約聖書の時代の教会の洗礼式で用いられた式文の言葉に基づいているのではないかと推察しています。それは新約聖書のパウロの手紙の中にこの箇所とよく似た言葉が他にもあるからです。例えばコリントの信徒への手紙1の12章13節のところには次のようにあります。新約聖書の316ページの上の段のところです。コリントの信徒への手紙1の12章13節316ページの上の段には、つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと皆一つの体となるために洗礼を受け皆一つの霊を飲ませてもらったのですとあります。でこれはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうとというところが本日の聖書の箇所とよく似ています。そしてキリストを着るという本日の箇所の表現が一つの霊を飲むという別の表現で置き換えられています。で、そうするとキリストを着るというのはキリストの霊である聖霊を受けて聖霊に覆われて生きることであるのがわかります。私たちの古い自我、古い自分というものはキリストを信じた後も罪に染まっています。ですからそのままでは父なる神様の前に出て神様と親しく交わることができません。しかしキリストの霊である聖霊に覆われてキリストと一体になることによって父なる神様に向き合って親しく交わることができるようになるのです。またもう一つ別の聖書の箇所を挙げますと、コロサイの信徒への手紙の3章9節から11節に次のように記されています。これは新約聖書の371ページの下の段です。コロサイの信徒への手紙3章9節から11節、新約聖書371ページの下の段のところをお読みします。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて誠の知識に達するのです。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストが全てであり、全ての者のうちにおられるのです。とあります。で、この箇所の、作り主の姿に習う新しい人を身につけという教えは、本日の聖書の箇所の、キリストを着ているという教えと、同じ意味です。そして、ギリシャ人とユダヤ人、奴隷自由な身分のもの区別ありませんという教えも、本日の聖書の箇所とよく似ています。つまり、キリストと結ばれて、キリストを身につけて生きる人は、旧約聖書の律法や、人間の制度による区別を、克服して生きることができるということなのです。で、興味深いことに、本日の聖書の箇所の28節で、パウロは先ほど引用した2つの箇所、コリントの信徒の手紙1の12章13節や、コロサイの信徒の手紙の3章9節から11節にはない、男も女もありませんという言葉を入れています。聖書の研究者たちは、 おそらくパウロはユダヤ教の祈りの言葉を念頭に置いて、男も女もありませんと述べているのではないかと推測をしています。すなわちユダヤ教の毎日の朝の祈りには次のような言葉がありました。主よ、あなたは褒めたたえられよ。あなたは私を異邦人とはされませんでした。主よ、あなたは褒めたたえられよ。あなたは私を奴隷とはされませんでした。で、そのお祈りの後に男は次のように祈ることになっていました。主よ、あなたは褒めたたえられよ。あなたは私を女とはされませんでしたという祈りがあったのです。で、この祈りの言葉を聞くと、現代の女性の方々はなんと失礼な祈りかと怒りを禁じ得ないことでしょう。で、驚くべきことに、今から60年前の1962年に出版されたユダヤ教の祈祷書、祈りの本にも、この祈りはそのまま載っているのです。で、おそらくこのようなユダヤ教の男性中心主義に反対する意図で、パウロは、キリストと結ばれた者には男も女もありませんと記しているのでしょう。本日の歌詞の最後の29節でパウロは、あなた方はもしキリストのものだとするなら、とりも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人ですと述べて議論を締めくくっています。これはキリストを信じて洗礼を受けた人はキリストに属する人であり、アブラハムの子孫であり、義とされて永遠の命を受けるという天国の財産を受け継ぐ人だということです。ですからキリストを信じるクリスチャンは、困難な状況にあっても天国の財産を受け継ぐ神の子であるということに基づいて希望を持って歩むことができます。またクリスチャンは天国の財産を受け継ぐ希望を共有しているのですから、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由な身分の者も男も女も神の子として国籍や社会的な地位や性別を超えて連帯をしていくことができるんです。格差や分断が拡大して希望を持って生きることの困難な現代の社会の中で、私たちは聖書の教える希望をさまざまな人々と分かち合いながら生きてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、まことに今の世界は戦争が続いて起こっており、また豊かな人とそうでない人の格差が拡大し、いろいろな悪意や敵意が情報化された社会の中で広がって、困難な状況にあるように思います。そして私たち一人もそのような中で生きていくのが精一杯だという、そういう気持ちを持ってしまいます。神様、しかし神様が苦難の中にある人々の祈りを聞いてくださり、そして特にキリストを信じる者に天国の財産を約束してくださって、そして私たちが社会的な地位や 国籍や男女やさまざまな違いを超えて神の子として一つにされているというこのことを日々受け止めて私たちの生き方で表していくことができますように、どうぞ私たちに聖霊による慰めと力を日々お与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。